会派質問、新年度のまちづくりを問う。議員名は代表者、副代表者、50音順に掲載しています。志向会、代表者、岩田淳二、副代表者、吉安慎太、古賀陽子、土屋晴美、服部隆弘、福田健吾、藤井康弘。施政方針質問。帯状疱疹ワクチン接種について。質問。令和7年度より、国において65歳から5歳ごとの節目の方にワクチン接種が始まる。本市は令和6年度より65歳以上の方を対象に、独自でワクチン接種補助を実施してきたが、どのように変わるのか。答え。令和7年度に限り、65歳以上の方全員を対象に接種補助を行う。合わせて、市の単独事業として、50歳以上の方のうち、病気や治療により免疫機能が低下されている方を対象に加える。新年度予算質問。公共施設再配置計画について。質問。公共施設再配置計画が策定され10年を迎える。令和7年度も本年度同様に5つの施設の解体予算となっている。進捗状況は。答え。計画では20年間で延べ床面積を 13.2% 削減する目標を掲げているが、令和5年度までの削減率は 3.9% で、約1万7000平方メートル分目標を下回っている。高齢者等のゴミ出し支援実証事業について、質問。対象に障害者は含まれるか、また、対象世帯の判断基準と現地調査の担当課はどこか。答え。障害者も対象者に含まれる。地域包括支援センターや本人への聞き取り調査、近隣住民の協力状況の実態などを確認し判断する。担当課は環境生活部リサイクル推進課である。会派一般質問、本市における介護事業の実態について。質問、令和6年12月議会での介護ニーズに適切に対応できているとの答弁の根拠は何か。答え、日常の介護保険業務における介護事業所や利用者の声から適切と答弁したが、介護人材確保に関するアンケート調査結果より、人材確保に向けた支援が必要と認識し、今後、施策を検討する。周南公立大学生増加に伴う環境整備について。質問。今後、令和9年度にかけ、全体で約2000人と周南公立大学生が増加となる。充実したキャンパスライフを支援するために、学生食堂や教室、駐車場や通学バス、また、住環境など、様々な整備が必要になるが、どのように取り組んでいくのか。答え。施設面については、大学が策定する施設整備マスタープランを踏まえて、市の方針を示す。駐車場は、新たな対策を検討していると大学から聞いている。また、通学バスには、傍聴交通株式会社と今後の学生数の見通しなどの情報を共有し、授業に合わせた運行をお願いしていく。住環境では、学生寮の整備に向け、大学と協議を進めている。今後も、市内外から集まる学生が、魅力あるキャンパスライフを送れるよう、市として大学を支援していく。相続人全員が相続放棄して 所有者がいなくなった空き家と敷地の管理について。質問。一人暮らしの高齢者などが亡くなって、相続人全員が相続放棄した場合には、非相続人が居住していた家は、所有者のいない空き家となる。そして、令和3年に民法第940条が改正されて、同居していなかった相続放棄者は、管理義務を負わないこととなったので、その空き家は適切な管理がなされず、管理不全空き家等になる確率が高くなった。そこで、空き家法第14条に新設された空き家等の管理に関する民法の特例に基づいて、市が早期に民法第951条以下の相続財産清算人制度を活用して、その空き家と敷地を国庫に帰属させ、国に管理してもらうのが望ましい。そのための要件や手続きなどを要項などで定めておくべきと考えるがどうか。答え、相続財産清算人制度は、時間、費用等で市の負担が大きいため、所有者不明、土地、建物管理制度を活用して、空き家と敷地の売却を図る取り組みを行っていきたい。能登半島地震を受けて、本市の防災を考える。質問。年末年始に被災地へボランティアに行ったが、国を挙げた復興が必要だと考える。本市独自に職員を被災地へ追加派遣してはどうか。答え。過去、様々な被災地へ職員を派遣してきた。現時点において、独自の追加派遣は予定していないが、派遣要請があれば協力していきたい。質問。災害ボランティア車両を対象とした高速道路無料措置は、令和7年3月31日で終了する。被災地を支援するため、無料措置の終了後、旅費を助成してはどうか。答え。国の法律や制度により、被災地に入る災害ボランティアをサポートする仕組みが構築されていることから、助成は考えていない。本市における周南コンビナート企業をはじめとした製造業への就職、就業支援について。質問。本市独自に製造業の人材確保支援や就職を希望する市民への技能取得支援を行ったらどうか。また、製造業への就業率は。答え。令和2年度の国勢調査によると、15歳以上の人口は116,969人。そのうち製造業への就業者は12,768人で、就業率は 10.92% である。質問。企業の求める人材とのマッチングを図るため、e-learning 受講を含めた技能検定を行ってはどうか。答え。一定の効果があるものと考えるが、市としては他の課題があると考える。今回の提案については研究をしてみたい。自由民主党周南。代表者、青木義雄。副代表者、篠田裕次郎。有田力、小林直樹。施政方針質問。まちづくりの哲学、存在感のあるまちとは。質問。まちづくりの哲学という表現に込められた市長の決意とは。答え。まちづくりの哲学とは、就任以来推し進めてきた現世代はもとより、将来世代をおもんぱかる一貫性をどこまでも継承していく、そのありようではないかと思う。質問。存在感のある街を目指していく。存在感のある街になりつつあると発信されているが、その存在感のある街とは何か。答え。存在感のある街とは、 どこそこのランキングで何位だとかいう他の市の人が評価するのではなくて、この町に住む人の実感として素晴らしいと言えるかどうか、その上で品格と誇りのある住みたくなる町、未来が生まれる町を目指していく。新年度予算質問。民間施設活用実証研究事業費について。質問。実証1年間の成果と課題を新年度の取り組みにどう反映させるのか。答え。対象校を4校から6校に増やし、また実施時期を1学期のみから2学期まで含める。令和9年度開業予定の新水泳場の活用も視野に入れて、今後の方向性を定めていきたい。会派一般質問。主体性を育む学びについて。質問。子どもたちを取り巻く環境において、部活動は失敗も成功も経験できる貴重な実践活動の場である。教育現場で部活動が果たしてきた教育的意義をどう補完し進めていくのか。答え。授業、学校行事、道徳化やキャリア教育の各場面において、子どもたち自らが関心を持ち、考え、判断し、行動する力を身につける工夫を一層充実させ、社会の中で主体的に生きる基礎を育みたい。質問。県内6高校に分離探究科が新設される。受け止めは？答え。小中学校においても探究的な学習をより進める必要がある時代だと認識している。熊毛勤労者総合福祉センターサンウイング熊毛のこれからについて。質問。今後の位置づけと展望はどうか。また、トレーニングジムの古い機器、トイレ故障箇所、舞台のどんちょうなどの修繕を計画的に進めるべきではないか。答え。サンウィング熊毛は、令和10年3月までは、現有の管理運営を継続し、利用状況を踏まえ、施設の方向性を検討していく。また、トレーニングマシンの修繕は、更新などの検討をする。トイレの修繕も順次対応していく。どんちょうは使用のあり方について引き続き検討する。老朽化している下水道管について。質問。本市の下水道管の状況はどうか。答え。口径は最大でも 1.5 メートルで、埼玉県で発生したような大陥没の可能性は低い。少子化、高齢化による人口減少問題について。質問。人口減少による課題と行政の対策は？答え。少子高齢化が進むことで、経済の縮小、地域の担い手不足、共助機能や防災力の低下、道路や水道など生活基盤への対応が困難になる。対策として第3次まちづくり総合計画に掲げる施策、まちの強みの進化戦略を着実に実行し、将来世代に引き渡していく。公明党代表者金子優子、副代表者遠藤真一、江崎佳代子、小池和正。施政方針質問。人材の確保、育成について。質問。実効性のある施策の展開とは？答え。未来人材奨学金返還制度や仕事動画を行っており、人材確保に役立つ施策を推進する。認知症を正しく理解する共生社会の構築を。質問。 新しい認知症患に対する市長の考えは、答え、認知症の人を単なる支える対象ではなく、一人の尊厳ある個人として捉え、その個性と能力を十分発揮し、経験や工夫を活かしながら、誰もが暮らしやすく、共に支え合って生きていける社会の実現を目指すため、表明をした。新年度予算質問。防災 DX 化推進事業費について。質問。災害情報システム導入による効果は。答え。早めの避難、災害対応の迅速化を図り、市民の安全安心の確保につなげていく。高齢者等ゴミ出し支援実証事業費について。質問。実証事業期間と本格的な実証開始は。答え。1年間の実証期間を経て、事業の検証、整理をし、スキーム確立後に開始となる。子ども・若者応援事業費について。質問。事業概要は。答え。生まれ育った環境によって将来が左右されることなく、学び、チャレンジできる取り組みを推進する。子ども食堂への補助に加え、学習や体験、遊びの場などの提供についても対象とし、課題を抱える児童などへの相談支援など、包括的な支援を提供するための居場所を開設する。また、高校生から20代を対象に、学ぶことや働くこと、結婚などについて参考となるライフデザインセミナーを開催する。帯状疱疹ワクチン予防接種の周知徹底を。質問。任意の予防接種事業はどうなるのか。答え。市独自の現行制度は令和7年度に限り継続する。また、50歳以上を対象に、病気や治療で免疫機能が低下し、帯状疱疹の発症、または重症化リスクが高いと医師の判断する場合は、国の定期接種と同じ負担で接種可能とする。会派一般質問。深く暗い海底に潜むいじめを、潜水艦のソナーのように探知せよ。質問。SOS の出し方に関する教育と合わせて、大人の受け取り方教育も必要ではないか。答え。いじめは、被害及び加害双方の児童生徒の心身や生活に大きな影響を及ぼすもので、周囲の大人の関わり方が重要と考える。学校では、いじめを見逃さない観察力の向上や、適切な初期対応のあり方について、教職員の理解を深めるために、年間計画に基づき、いじめ防止について研修を行っている。学校をはじめ、保護者や地域住民も、児童生徒が発する SOS の受け手となり、いじめの早期発見や早期解決に努めることで、すべての児童生徒の健やかな成長につながるよう、引き続き取り組んでいく。市民と共に進める脱炭素の取り組みについて。質問。本市もデコ活宣言を行ってはどうか。答え。デコ活で市民の意識醸成を図っていく。中、デコ活。脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを作る国民運動。中、終わり。小中学校の体育館にエアコン設置を。質問。避難所ともなるが、エアコン整備の考えは。答え。要望の多い特別教室などへの整備を始めた。災害時には設置教室活用も含め適切に対応する。体育館へのエアコン整備は研究する。未来ラボ。 代表者山本慎吾、副代表者佐々木輝彦、井本義郎、貞本雅也。施政方針質問。中心市街地の活性化は継続した取り組みを。質問。中心市街地の活性化は昨年、再開発事業を終え、一区切りとなったが、直近の市民アンケートで重要度が3位、満足度ではワーストであり、今後も市の最重要課題の一つである。施政方針には記載がなかったが、これからも継続した取り組みが必要と考えるがどうか。答え。中心市街地の活性化は当然、引き続き取り組んでいく。御幸通りで県と連携した事業も始まるので、将来にわたり活力を維持、創出する取り組みを続けていく。新年度予算質問。鹿野観光交流拠点施設整備事業費について。質問。施設整備がゴールではなく、いかに周遊してもらえるかの仕組み作りが重要である。この施設が周遊の起点となるための具体的な将来のビジョンが必要と考えるがどうか。答え。現在策定中の第4期周南市観光ビジョンの中では、鹿野観光交流拠点施設を活かし、観光の推進を図ることとしている。主な取り組みとして、周遊ルートの提案やイベントなどの情報集約と発信、観光地をつなぐ二次交通手段として、気軽に移動できる電動マイクロモビリティのシェアリングサービスなど、地域の声を観光ビジョンに明記することとしている。中、電動マイクロモビリティ。個人が短距離の移動に利用する電力で動く小型の乗り物。中、終わり。道の駅ソレーネ周南のリニューアルについて。質問。道の駅ソレーネ周南のリニューアルに向けて重視していることは何か。答え。子どもから高齢者まで誰もが楽しく、快適に、健康的に過ごせる地域の拠点としての機能の拡充を図っていく。地域の生産力、外貨獲得力を高める施策を進め、民間活力を最大限導入し、魅力や売上の拡大、財政負担の縮減を図ること、駐車場の再整備や施設の拡張等により、利便性や快適性を高めること、防災・道の駅としての活用など、競争力のある持続可能な道の駅として進化を図りたい。質問。駐車場はどの程度増やす予定か。答え。現時点で明確な台数は決まっておらず、導入する施設や規模などを踏まえて適正な台数を確保する。会派一般質問。中学部活動の地域移行について。質問。令和8年度の完全移行に向けて取り組んでいる中、国は中間取りまとめを公表した。移行後の学校、教育委員会の関わり方について本市の考えは。答え。中学生にとって地域クラブ活動が望ましい成長の場となるよう、学校では教育活動を通じて目的や目標を持って自主的に参加する生徒や多世代と交流を大切にする生徒、活動と休息のバランスをとり、心と体を大切にする生徒を育成していく。また、地域クラブの指導者の研修体制を整備していく。質問。国は学校を含めた地域全体で生徒の望ましい成長を保障すると述べている。 部活動の地域移行は中学生を真ん中に据えて考えていく移行でないといけないと思うがどうか。答え、学校教育の充実を図りながら進めることは当然であり、子供を真ん中に据える立場で考えていきたい。校友会代表者古谷幸男、副代表者友田秀明、島津幸男。市政方針質問。市長の市政方針への思いについて。質問。市のリーダーとしての市政方針はどのような思いを持って作られたのか。答え、常に市民の幸せ、市の繁栄、発展を願っており、将来世代へ責任あるまちづくりを行っていく一心から出たものである。会派一般質問。市営の野球場整備について。質問。市営新南洋球場のスタンドが著しく老朽化しているが、整備方針は。また、津田恒美メモリアルスタジアムの人工芝化へ取り組んではどうか。答え、新南洋球場の整備の方向性については、まずはスタンドを解体する方向で調査を実施する。利用者の皆様には、不便をかけるが、安全安心に利用できるよう維持管理する。人工芝化については検討する。スポーツ推進施策の取り組みについて。質問。卓球の全国大会や AGG ワールドカップの誘致への働きかけをしてはどうか。答え。卓球の全国大会誘致は、備品の整備が難しく、事前の確約は困難である。AGG ワールドカップが日本で開催されることは大変嬉しく、本市として可能な限り協力したい。部活動の地域移行について。質問。部活の地域移行について、教育委員会は、少子化で部活動の維持が困難になり、子どもたちの文化芸術、スポーツ活動を親しむ環境整備として地域移行に取り組み、それが副次的に教職員の働き方改革につながると言われているが、教師の献身的な勤務によって支えられてきた部活動が、教職員の過酷な労働環境の要因になり、このままでは教員が持たないとか、なり手不足で、教職員の働き方改革を推進するために、どうしても部活動を切り離さざるを得ないというのであれば、納得できるのだが、頑なに少子化への対応と言われるなら、学校の統廃合をして部活動ができる生徒数を確保することを考えなかったのか。そうすれば、部活場所への交通費を各生徒が負担しなくても済む。また、和田、中津、菅根のスクールタクシー利用の生徒は、部活場所からの帰宅手段はどうなるのかという問題も解決する。突き詰めれば、教職員の過重労働改革をしてこなかった国の責任ではないか。子ども真ん中が大人真ん中にならないよう、教育委員会だけでなく、市全体で取り組むべきではないか。答え、今回提起いただいて、しっかりと市の仕事として考えていくテーマだと思っている。輝き、代表者、細田健二、副代表者、福田文治、河合美和子。市政方針質問。中学校部活動の地域移行について。質問。市政方針での扱いが少ない、子ども真ん中社会実現のため、特段力を入れるべきでは。答え、子どもたちの夢が叶えられるよう、ニーズを掌握し、全庁一丸となりサポートしていく。新年度予算質問。 大学を生かしたまちづくり推進事業について。質問。調査委託料493万円の内容は。答え。政策立案のため、大学の経済波及効果の調査と、大学卒業生の地域定着のための調査、分析を行う。質問。外注でなく、市職員や大学でできないか。答え。職員や大学では難しい。外部委託する。会派一般質問。避難所指定の小中学校の整備について。質問。体育館のトイレの様式化については。答え。避難所指定29校の体育館に洋式トイレを設置。うち18校に多目的トイレを設置済み。質問。災害が長期化した場合の対応は。答え。体育館に一旦避難し、その後エアコンなど整備済みの普通教室、整備予定の特別教室の活用となる。中学校部活動の地域移行について。質問。家庭の事情により同じスタートラインに立てない生徒たちに対する取り組みは。答え。文化芸術、スポーツのほか、地域の民族芸能やボランティアなど様々な選択を通して誰一人取り残さない環境づくりを目指す。質問。各部署間の横の連携は取れているか。答え。各部署間で諸課題の整理や施策の検討を行うとともに取り組みを進めている。質問。部活動の場所まで行けない生徒について市で送迎するなど工夫できないか。答え。昨年6月の推進協議会において移動手段や移動費は参加者負担と説明した。有効な手立てを関係部局と共に考えていく。質問。施設使用料は減免すべきではないか。答え。今まで通り条例に基づき対応する。質問。地域移行になったことで無料のものが有料になるならデメリットではないか。答え。少年団やスポーツ協会などに登録されている団体については免除となっている。質問。怪我などがあったとき責任は誰が取るか。答え。各団体に適切に対応していただく。質問。子どもたちの明るい未来が開かれるよう、オール集団で取り組むべきではないか。答え。教育委員会をはじめ、全庁一丸となって進めてまいりたい。市民の会、代表者小林裕二、副代表者西尾隆夫。施政方針質問。人口減少対策における産業振興について。質問。地場産業振興センターの活用は。答え。周南三市で連携し、地場産業振興センターの活用を一緒になって行っていく。教育力の向上について。質問。施設整備以外のソフト面についてはどう考えるか。答え。地域から学ぶことが重要である。社会全体で教育力を伸ばしていく。新年度予算質問。生成 AI の活用用途について。質問。用途が多様化する中、活用方法は。答え。主に文書作成や要約、アイデア出しなどを想定している。最適なものを選びたい。中学校部活動の地域移行について。質問。 今後の推進体制はどうなっているか。答え、文化面ではカルチャーサポートセンターを、スポーツ面ではスポーツ活動サポートセンターを中心に行う。質問、国の有識者会議では学校と連携が重要とあるが、教育委員会の関わり方については。答え、部活動廃止後、教育委員会や学校の直接関与は難しい。子どもを支える体制を進める。会派一般質問、子ども・子育て支援事業について。質問、入所保留児童がいる中で保護者・園児に寄り添った対応を望むがどうか。答え、私立保育所の拡充や認定子ども園課による参入促進など体制整備を進めている。質問、事業所内保育所事業の実施状況は。答え、現在本市には12施設がある。日本共産党、代表者渡辺君恵、副代表者藤井直子。新年度予算質問、児童クラブ事業費について。質問、児童クラブ事業費にある児童移送業務委託料とは何か。答え、児童クラブ未設置校の児童を近隣の児童クラブまでタクシーによる送迎を行い、負担なく児童クラブを利用できるようにする。高齢者のゴミ出し支援実証事業費について。質問、支援対象者と対象地域を問う。答え、ゴミステーションまでゴミを出すことが困難となっている要支援・要介護などの一定要件を満たす高齢者などのみの世帯を対象に市内全域で実施する。農業競争力強化基盤整備事業について。質問、受益面積や集積率などの事業要件を満たさない家族農業は、田んぼがダムの役割を果たすことにより災害から守り、また食料自給率を向上させている。家族農業を大事にして生産の喜びを持てる支援をしてほしいがどうか。答え、国の補助制度を活用して生産基盤を整備する事業で、事業要件を満たさないところについて引き続き持続可能な農業の実現に向けて支援を行う。会派一般質問、中学校部活動の地域移行について。質問、部活動の地域移行は一旦立ち止まるべきと考える。中学生のやってみたいを応援するとあるが、保護者が送迎できない経済的に困難な生徒にどのような応援をするのか。答え、より良い手立てをこれからも考える。